はい、それ鉄ラジオ、今日も始めていきたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、今回は最初の方から結構名前が出ていた久喜さんかな、久喜修造さんという方についてついにこう掘り下げていくと、なんか名前だけ出てて内容よくね、なんか分かってなかったもんね
そうですね、偶然性といえば久喜さんですぐらいしか言ってなかったんで、で、まあ、今回その、久喜さんの、まあ、内容というよりは、偶然っていうのは言葉というか概念、これをもうちょっとこう、解像度高く見ていきましょうというふうに思っておりますと。
はいはいはい。
で、まあ、僕はその、これまでもそれでスラジオあるあるだと思うんですけど、やっぱその言葉をさ、じゃあ偶然なら偶然っていうものをなんか、うまく考えようと思っても、やっぱ難しいんですよね。その偶然っていうものにいろんな意味が含まれすぎたりとか、まあ、いろんなケースで使われちゃうから、
うん、
なんか、よく言うと、いわゆるその偶然ってどの偶然よみたいなね。
なるほど。はいはい。
うん。っていうのがあるので、ちょっと今回その久喜さんが、その偶然と3つのタイプにね、分けてくれてるんですよ。それを、ちょっとどんなタイプがあるのとか、どんな風に分けたのっていうことを、まあ、ちょっとお話しして、で、今回はね、ごめん、もしかしたら、ちょっと講義的というか、
うん、
ちょっと知識的な話になっちゃうかもしれないんですけど、それに基づいて次回ね、運命とはっていう話をちょっとしたいんですよ。
うん、うん、うん、
うん。偶然と運命ってちょっと関係あるよねって話を、ちょっと前回とか前々回もしたと思うんですけど、うん、なので、ちょっと今回はね、その、まあ、準備というか、まあ、そこに至る、そもそも偶然って何よみたいな。まあ、そもそもというか、どんな風に捉えたらいいのよっていう話をしていきたいです。というような感じですね。
なるほど。確かに前回までね、2回使って偶然って何だろうね、と。
はい。
いう話をしてきたけれども。
うん。
で、まあ、面白そうだねっていうところまでやっとたどり着いて、まあ、今回やっとその偶然とは何かみたいな話を少し、ま、でき始めるよと。
そうです。
まあ、前提というかね、こうみんなの偶然、
はい、
なんだ、あまりにもやっぱりね、身近だからね、こういう言葉とかあってね、
いや、そうなんだよね、
そういったフラットに2回かけてフラットに持ってったところでやっと積み上げますよっていうまあちょっと懐かしの哲学パターンって感じ
も、そうです、そうです、ね、はい、
うんうん、
でも前回ね、やっぱり偶然っていうのは必然っていうのと、まあ、ある種対になってるよというか、
うん、
まあ、そういう概念だよとか歴史的な話をしつつ、じゃあ今回偶然とはって話をしていくんですけど、
うん、
まあ、その、久喜さんの話をするにあたって、これもちょっと前回名前出したんですけど、木田源さんっていう哲学者の方がいて、うんうんうん、この人がその偶然性と運命っていう本を書いてるよって話をちょっとしたと思うんですけど、それがね、すごくまとまってこう、わかりやすくやっぱり書いていただいてるので、それをまあちょっと頼りにご案内をしていきたいなと思っていますと。
うん、なるほど、なるほど。はい、いや、久喜さん、久喜さんって言ってるけれども、うん、その久喜さんをさらに参考に、わかりやすく書いてくれてる木田さんの本を、隼人は今回、元にしてるっていう話。
そうそうそう。そう。なので、孫引きみたいな感じなんですけど、
うん。
まあ、やっぱりね、そうやってこう、ある種、ね、知識が、まあ、繋がっていくっていう感じが、まあ、ありがたいというかね、わかりやすさというか、
うんうん、
あるかなと思うんで、まあ、ちょっとそこもですね、お伝えしつつやっていこうと思ってます。ここなんですけど、ちょっと早速ね、じゃあ3つに分けるよって言ったんですけど、どんな3つなのって話をしていきますよと。うん。で、まず最初名前だけなんだけど、なんちゃら的偶然っていうのが3つあって、
うん。
1つが論理的偶然。論理ね。
うん。
もう1つが経験的偶然。最後が形而上的偶然。ですと。で、本来でもうちょっと硬い言葉なんだけど、なんか、そう、これで、今ですら硬いんだけど、本来もっと硬いのよ、うん。
あ、これは木田さんが簡単にしてくれてるって話ね。
そうそうそう。まあ、こんな風に言ってもいいよね、みたいな、うん。うん。
はいはいはいはい。
なんかね、本当はなんか、定律的偶然とか、加減的偶然とかって言ってるらしいんだけど、
もう
変換できないじゃん。もう一個。
もう一個は何？
理説的偶然。
いや、無理だね。勘弁してほしいよ。
無理でしょ。理説的偶然とはみたいな。無理だから。
うん、なんか、うん、なんか鬼の名前みたいな。
なぜつないそれは多分ね。そう、なので、論理、経験、うん、経事情っていうのは3つ。
なるほど、なるほど。
はいはい。ちょっと分かりやすく伝えていきますよと。
いやー、木田さんありがとうございます、本当ね。
いや、本当にそう。じゃないとやっぱ我々みたいなね、無理ですよ。本当に。入っていけないからね。
確かに確かに、隼人がその、まあ、あえてね、 その、木田さん、あの、原点じゃなくてね、はい、木田さんの方を読んだ理由もわかる、うん。もうわかるよね。
そうね。あの、そこをね、理解いただけると嬉しいなっていう感じですと。で、
じゃあ、そう。サボったわけじゃないですよ、
うん、サボったわけじゃないです。はい。あの、理由になります。はい。なのでね、あの、まあ、ちょっと一つ目の、じゃあ、論理的偶然とはというところから行くんですけど、
うん。
これはまあ、論理なので、いわゆるこう、抽象的な、概念ですね。要は、舞台と抽象とかってあると思うんですけど、あの、物についてじゃなくて、その物一般とか、その抽象的な概念みたいなものを考えましょうというときに、問題になる偶然ですよという話をするんですよね。
なるほど。は
いはい。うん、で、例えば、まあ、三角形という図形を考えてみましょうと。
うん。
で、まあ、ちょっと実は、三角形のもの少ねえなって昨日考えて思ったんだけど、その台本作りながらね。
おほほ、
ま、だっておにぎり、だからまあ一応三角だけどおにぎり型じゃんとかさ。
うんうんうんうん。
屋根も三角屋根って言うけど三角じゃないの最近多いじゃんとかちょっと思ってて、なんだ三角のもってあったら、ね、まあとりあえず三角形っていうものを考えてみてくださいと。う
ん、まあサンドイッチの方が角はなんかシャキッとしてそうだ
ね。サンドイッチあったね。じゃあサンドイッチにしましょう。はい。まあ、っていうものを考えて、まあ、いろんなね、その三角形のものは言えるとは思うんですけど、
うん。
まあ、それはね、すごく抽象化すると、要は三角形っていうのは、あの、三本の線に囲まれた、まあ、平面というか図形だみたいな。
うん、うん、うん、うん。
そういうふうに言えますよね、と。
うん。
で、つまりこれはその三角形というものの概念っていうものが、まあ、三本の線に囲まれているっていうものは欠かすことができなくて、これが崩れると、もうそもそもそれ三角形じゃないよね、みたいな。
うん、うん、うん。
うん。ってな話だよね、と言えますと。
そうだね。うん、うん。
うん、ね。で、これは前回お伝えした必然っていう話なんだよね。これは論理的必然とかっていう言葉がもともとあるというか、まあそういうふうな発想があって、まあそこから論理的偶然っていうのを考えてるらしいんだけど、
まあ、まずは略から考えてみましょうみたいな話と
か、ね。そうです、そうです。
うん、
略からというか、まずそもそもやっぱり西洋の歴史って必然のことしか考えてないから。
うんうんうん。
論理的に、三本の線で囲まれた、三本の線で囲まれたものは三角形であるという必然があるって話なんだけど。
うんうん、うん。
そこに対して、いや、必然っていうのを裏返すと偶然だから、論理的偶然っていうものもあるよねっていうふうな発想の、なんだろうな、道筋なんだよね。
はい。
はい、大丈夫？
オッケーオッケー、うん、論理的偶然の今逆というか、論理的必然の話を今してたわけね、
うん、
今
ね。そうです、今は必然の話をしますと。
はい、
とで、じゃ逆に、その、じゃ三本の線に囲まれたものが、まあ、サンドイッチなのか、とか、おにぎりなのか、とか、
うん、
あるいは大きいのかちっちゃいのか、みたいなことって、それはもう三角形っていう概念からすると、まあ、ぶっちゃけどうでもいいですよね、と。ことはそれはたまたまそうであるだけで、偶然的なことなんだっていうふうに言うんですよね。
なるほど。はいはい。
だからその三角形っていうものに対して、その論、例えばそれが緑色であるっていうのは論理的な偶然であった。っていうふうに、言えますよと。で、これをね、西洋哲学の文脈に持っていくと、いわゆるその概念、例えば三本の線で囲まれたものみたいなものは、イデアに近くなるんだよね。
うんうんうん。
三角形のイデアっていうものがあって。
うん。うん、うん。
それに対して世の中にはいろんな三角形があるんだけど、それは、まあ本当にたまたま偶然性、要は今あるかもしれないけど明日はなくなるかもしれないし。
うんうんうんうん。
っていう意味では、いわゆる個々のものと、まあイデアって一般者みたいな感じになってき
てる。うん。はいはいはい。
うん。例えばね、その、なんだろうな、例えば人間のイデアがあった時に、まあ人間には多分皮膚はあるだろうと。でもそれが、うんうん、例えばその白か黒か別に赤か青かみたいな、まあ赤青はないかもしれないが、
うんうんうん、
例えば別にそういうのは偶然に過ぎなくて、
うん。
うん。別にその抽象的なとか論理的な観点からすると、まあどっちでもいいですよと。
うん、うん、うん。
うん。だからそのイデアには必然性があって、まあ個々のものには偶然性があるっていうふうにも言えるんだよね。
なるほどね。そういうふうな理解をするってことね。
う
ん、なるほど。
そうです、そうです。そう。ただこの論理的偶然っていうものを指しで見ると、まあ、そういうふうに、その一般者、抽象的なものと、個別具体的なものっていうのが分けられますよね。っていうふうな話になる。というのが、 その論理的偶然性っていうようなものです。
なるほど。概念としての三角形は論理的必然性で表現されていて、
うん、そうです。
で、コンビニに売ってる一個一個のおにぎりとかサンドイッチ、うん、そういうものは、論理的偶然性の、まあ、産物というか、うん、まあ、そういうものだよっていうふうに捉えると、この話では。
うん、そうだね。この話ではその通りです。
なるほど、うん。はいはい。わかりました。
はい。なので、これは偶然の一つ目ね。
うん。
はい。じゃ次ね、二個目の経験的偶然性っていう話なんですけど、まあ、これはね、多分一番わかりやすくって、うん、要はその、経験っていう僕らが日々生きてる、まあ、現場というか場面で起きる偶然性のことなんですよね。
うんうん。
さっきのは論理っていう抽象的な場面で起きたことだけど、今回は具体的な生活とか経験の場面です。うん、例えば前回話したような、そのまあ、10年ぶりにね、例えば友人と街でばったり再会しますみたいな。これも、偶然だよねって話なんですけど、これをね、クキさんがじゃあどんな風に分類したからには考えていくのかっていうことをちょっとお伝えしていきたいんですけど、
うん。
まあ、言われてみればね、その通りではあるんだけど、この経験っていう出来事じゃないですか。何かを経験するって出来事だと思うんですけど、これを因果、原因と結果っていう関係と、あと目的と手段っていう、またちょっとね、別の二つの関係に分けて考えるんだよね。
うん、
これで実は同じ、ま、コインの裏表みたいな話ではあるんだけど、
うん。
ま、因果の関係っていうのは、まるその原因と結果が対応するというか、この出来事が起きたら、次にこの出来事が起こるはずだっていう、まあ、ある種予測みたいなものを含むんだよね。
うん、うん、うん、うん。
ま、例えばこれも必然の話で言うと、まあ、朝になれば太陽が昇るみたいな。っていうのが必然、経験的必然ですと。
うん、うん、うん。
で、じゃあ偶然って何かっていうと、まあ、実際こんな例が本で出てくるんだけど、
うん。
例えばその屋根の瓦が落ちて、まあ、下にいる、歩いてる人に当たったみたいなケースが挙げられてて、
うん、うん、うん。
うん。これが経験的偶然だっていうふうに言うよね。うん。で、なんでかっていうと、ある種その瓦が落ちたことは結果じゃないですか。
うん。
なるとその結果に対しては、例えば風が強かったとか、屋根が古かったとか、まあ、いろんな原因はあるとは思うんですけど、まあ、その原因がちゃんとあれば、原因から結果っていうものが必然的に導かれているので、屋根の瓦が落ちるっていうのは必然なんですよね。
うん、うん、うん。
で、逆に、まあ、ある人がその屋根の下を歩いていたと。これも、まあ、ちょっと原因はわかんないですけど、例えば道が混んでたとか、まあ、日差しをね、避けてたとかってあった時に、まあ、その原因から屋根の下を歩くっていう風な出来事が起きてたので、それも必然なんですよね。
うん、うん、うん、うん。
うん。でもその必然と必然が合わさった時に、たまたまその瓦の屋根がその時に落ちて、その瞬間その人に当たったっていう風なことが起きますよと。
ほうほうほうほう。
つまり、屋根の瓦が落ちたっていう原因から、人に瓦が当たるっていう結果っていうのは、やっぱすぐには導けないじゃない。
そこどうしよう。
感覚的になっちゃうけどね、そうそう。
うん。うん。
まあもちろんね、人によってはさ、もう慎重だから屋根の下歩きませんとかっていう人もいるかもしれないんだけど、まあ一般的な感覚で言うと、ね、風が、強い風が吹いて屋根の瓦が落ちるっていう原因と結果よりも、瓦が落ちてきて人に当たるっていう原因と結果の方がなかなか起きませんよと。
まあそうだね。だいぶ薄いよね。うん、うん、うん。
薄い。そうそうそう。だからこれってまあ偶然と言えるよねっていうふうな感じなんだよね。
ああ、まあ割と感覚的なんだね、そこは。
まあちょっとその本の説明ではっていう感じかな。うん、まあ多分、クキさんの本ではもうちょっとちゃんといろいろ説明はあるとは思うんだけど。
今の因果の話だよね。
因果だね。うん。
うんうん。それがこう、ある程度こう、まあ、多くの人がそうだねって思えるぐらいの必然性があるもの。さっきのように、うん、風が吹いて、
うん、
瓦が落ちる、みたいな。
はい、はい。
で、それはあれか、じゃあ別の必然だよね、人が歩く。
そう
だね。外を人が歩くとか必然だから、道だからね。
うん。うん、
それが、必然 A と必然 B が重なった時に、起こるよ、うん、たまたま起こっちゃうようなことは、偶然だよね、
うん、
みたいな。
そうだね。
それとも、もう、因果がいまいちわからないなみたいなやつは全部偶然と言っちゃうのか。
そうだね。 うん。
そこ定義は何かあるのかな。うん。
あ、うん、めっちゃわかりやすく言うと、そうであるはずっていうのが言えなくって、そうなっちゃったみたいな、やっぱ思いがけないことっていうのは、うんうんうん、やっぱり偶然的な、うん、なんだろうな、ものを含むよねっていう感じではあるんだよね。
うんうんうんうん、なるほどなるほど、うん、じゃあやっぱその必然 A と B がたまたま重なった場所みたいな、
うん、そうだね、
そういうイメージで表現されることが多いのかな、
うん、そうです
ちょっといろいろ考えてみないと、うんうん
うん、
分かりました、
うん、はい、なのでまあもちろんそのね、じゃあ風が吹くみたいな話も当然原因は遡るとなんか台風が来てとかってまあいろんな原因までは遡れたりするじゃないですか。
うんうんうんうん、
まあ、ある種どこを切り取るかっていうのはすごく、なんだろう、主観的な話ではあるんだけれども、
うんうんうん、
あくまでも経験っていう日常の感覚からすると、自分が歩いていて河原に当たったっていう出来事を切り取った時に、例えばすごく偶然のハプニングだっていうふうに言えるよねっていうぐらいで OK かな。
OK, OK, わかりました。
うん。ですと。で、さっきさ、その、じゃ因果の関係と、あともう一個で目的と手段の関係があるよって、っていう風に言ったと思うんですけど。
うん。
うん。あ、ごめん。で、さっきの因果の話は、因果的偶然っていう風にこれも言われますと。
因果的、その、河原が当たったことね、人に。
当たったこと。うん。経験的偶然の中に、因果的偶然と、あともう一個、その目的的偶然、ごちゃ言うんだけど、その目的と手段っていう関係もありますよと。
うん、うん、うん。
うん。でこれは何かっていうと、まあ、ある目的ですね。それに対して、何々すべきだみたいなことが当てはまらない状況だっていうふうに言うんだよね。これも、例から言うと、
うん、
まあ、例えばさ、ちょっと体重を落としたくてダイエットしようみたいなことを考えたときには、まあ、例えば運動すべきとか、あるいはまあ食事を制限すべきみたいな手段っていうのが、まあ、基本的には当てはまるじゃないですか。
はいはいはい。
うん。体重を落とそうという目的に対してはね。
うん。
例えばさ、でもやっぱ日常生きてると、なんかこう風邪ひいて寝込んじゃって、気がついたら痩せててなんか目標体重クリアしたぜみたいなさ、そういうケースもあったりするじゃない？
そうね。はいはい。
うん。で、これは、どっちかというと偶然で、要はダイエットとか痩せるっていう目的に対して、たまたまその風邪をひいたっていう手段が有効になったっていう話なんだよね。
おー、なるほど。目的的偶然。
うん、目的的偶然、そう。だからさ、うん、別に、ダイエットするのは風邪ひいた方がいいよ、とはやっぱならないと思うし。
うんうんうん。
で、風邪をひいてもさ、絶対に痩せるわけじゃないじゃん。で、まあ、もちろんそのね、風邪をひいたから、例えばその、胃腸の調子が悪くてご飯を食べられなくて、痩せたみたいにすると、まあ、ある種因果というか、それがくっついてくるから、まあ、ある種、因果的にはもう必然だよねになっちゃうんだけど、
うんうんうんうん、
でも目的的には別に痩せるために風邪ひいたわけじゃないから、
そうね、たまたまですよとやっぱり、
あ、そうそうそう、そうです、うんうん、そうです、痩せるっていうことは必然なんだけど、痩せたという結果とかそういう目的に至ったことは偶然であるみたいな、
うんうんうんうん、
そういうふうな違いが出てくるもんね。
うん、なるほど、ほうほうほう、
うん、なのでその経験の領域だとその因果っていうものと経験、あ、じゃあ目的っていうものの中で、どっちかは必然だけど、どっちかは偶然だみたいなことが起きますよと。
あー、なるほど、なるほど。そっかそっか、
うん。うん。
今のその風邪ひいて、結果、まあダイエット成功それしてるとは、自分は思わないけど、
そんな方法ですね。まあ体重が減っただね、これは、
うん、
は
い。なんか筋肉減って脂肪残ってそうだけど、
間違いない。
まあ一応ね、体重っていう目標は達成したとすると。
そうです、そうです。うん。
そっか、さっきの何て言う、まず、因果の方、
うん。
因果的の方だと、さっきハヤトが言ったように、
うん。
まあ、風邪ひいた結果、まあ、食事ができなくて痩せたっていう因果的には全然必然なんだけれども、
そうです、そうです。
この目的的には偶然だよね、と。
うん。
まあ、その、二つの軸じゃなくて、四つの、こう、なんか、マトリックスみたいになってるって話なんだね。うん、
そうだね。
それが全部丸じゃないと必然とは言えず、うん、どこかが×だと割と偶然っぽいよね、うん、みたいな。
あ、そうそうそう。
うんうん、
今おセクスって言ってくれたのは、その因果的必然、因果的偶然と、目的的偶然、うん、目的的必然っていう多分4つがあって、うんうん、そこに丸×をつけるとっていう話だね。
いう感じだね。はいはい。
はい。 ね、これも本の中の例だと、なんかたまたまその植木屋さんだったかな、なんかそういう仕事の人が庭を掘ってたら、なんか札束を見つけたみたいな。
うん、
そんな例を挙げていて。
うん。
要は、その別に植木屋さんは木を植えるために、穴を掘っていたのであって、お金を見つけようと思ったわけじゃないですと。
うん。
だから目的は木を植えることなんだけど、そのために穴を掘っていたら、お金を見つけるという別の目的にたどり着いたみたいな。そういうことも目的的偶然だみたいな話をしてるんだよね。
うん。はいはいはい、なるほど。
うん。うん。それは別の視点から見ると、なんかわかんないけど、例えば泥棒が後で回収しようと思ってそこに埋めていくみたいな。ものがあったときに、まあそういう出来事が、まさに言ってくれたけど、別の出来事がそうやって重なったときに、その瞬間偶然っていうものがまあ起きるというか。それを偶然だというふ
う
に捉えるみたいな感じがあるんだよね。
なるほど。ほ
う
ほ
うほう。うん、で、ある種その、木田さんの本の中では、なんでこれを区別したのかとか、これを区別することで何がいいのかって、どこまではちょっと明確には書いてなかったんですけど。
うん、あ、そうなんだ。
うん。でも個人的には、なんかこれはね、やっぱ次回以降話していく、やっぱ運命とか、まあ、あと自由みたいな。
うんうんうん、
結構そういう概念を扱う上でやっぱ重要な区別になるんじゃないかなと思ってるんですよね。
ほうほうほう、なるほど、なるほど。
うん、うん。さっき言ったみたいに、要は因果的には必然。要は A をしたら B になるみたいな感じなんだけど、でも目的に対してはとか自分の主観的にはそれは意味があるんだとか、なんだろうな、自分がやったことなんだ、自由意志の結果なんだみたいな。
ああ、はいはいはい、はい。
うん、そういうことってあるじゃないですか。
なるほど。うん、あると思う。うん、うん。
うん、うん。だから、そういう意味では、そうこうちゃんと区別して、それぞれ考えていきましょうねっていう話はすごく大事だと思うし、まあ、実際その木田さんの、この経験的偶然っていうものが、その木田さん自身が考えようとしている運命っていうものと、なんか密接に関連しているぞみたいな、そういうことはやっぱ書いてらっしゃるんだよね。
なるほど、なるほど。
うん、
まあ確かにありそうだよね。うん、誰かとやっぱりその状況を共有するときに、
うん、
自分はこれは必然だと思ってて、でも他人からはそれたまたまでしょ、はいはい、運良かったねって言われたときに、
うん、
お互いどうそれを証明するかだったりとか、
そうですね、うんうん、
もしくはその具体的な状況を、その万人が共有できる、納得できる状態で説明していることができるのだろうかと、これは必然なのか偶然なのかっていう答えを出すことができるのだろうかっていう状況があったときに、確かにこういうふ
う
に切り分けていかないと、どこまで行っても議論が噛み合わないっていうことが起こりそうだね。
うん、そうそうそう、そうなんだよね。
うんうん、
まあ、よくあるのはその努力みたいな話で、やっぱりこう、例えば本人はやっぱこんなに頑張ったから、例えば受かったとかうまくいったなんだけど、
うん、
周りからしたらそんなにそんなに努力したなら、まあ、なん必然的に成功するよね、みたいな。
はいはいはい。
あるいはその努力の価値を何どう捉えるかみたいな。
なるほどね。大谷の成功は必然なのか偶然なのかって。
うん、ああ、確かにね。
存在、
ね、
存在がね。
大谷翔平という存在自体がね。
うん。うんうんうん。
そう。だから、ある種その天才みたいな話って、要は運命に愛されたとかって言うけどさ。
うんうん、うん。
で、やっぱり別にそれは別に自分は天才じゃなくて、秀才努力の賜物です、みたいな話もあるだろうし。
うんうん、うん。
あとは正しい努力をしたんですっていう話もあるだろうから、まさにそれがその因果的なものとか目的的なもの。
うんうんうん。
っていうふうな考え方をすると、結構見えやすくなるかもしれないなとは思うよね。
なるほど、なるほど。うん、うん。
はい。まあ、てな感じが経験的偶然なんですけど、三つ目、最後がですね、形而上的偶然っていうものがありますと。うん。で、これ何かっていうと、いきなりね、これ抽象度がより爆上がりするんですけど、
うん。
言っちゃうとなんか神の別名みたいな感じなんだよね。
そんなに、そんなに違うんだ、うん、これまでの話と。
違う。三角形とか
神が出てくるんだね。
そう。瓦とかじゃなくて、神なんですよ、神。
おうお
う
お
う。うん。で、前もさ、ちょっと話したと思うんですけど、要はその、僕らの目にはさ、偶然、要は大谷翔平とは、偶然か自然かみたいな話があるとは思うんですけど、
うんうん。
で、もし世界を作った神がいたとしたらさ、
はいはいはい。
この時、このタイミングで大谷翔平という人間を日本に生まれさせようみたいなさ、
うんうんうん、
例えばそういう意思がもしあったとして。
なるほどね。あの、パラメーター、いじっちゃおうみたいな。すごいの作っちゃおうみたいな、ね。
そうそう、作っちゃおうみたいな。野球界のスター作っちゃおうみたいにすると、でもそれ、うん、必然じゃないですか、要は。
そうだね。うん、そこ視点、神視点で言うと、作った人視点で言うと必然だね。
そうそうそう。うん、もし神が世界を作ったとしたらっていう前提ですね。
はいはいはい。
そうそう。うんうん、で、仮にさ、それを神の必然だとすると。
うんうんうん。
と、神はまあ神なんだけど、要は必然と偶然は対立というか、あの、一つの対概念だから、要は神の偶然っていうことも言葉としては考えられるよね。
まあ、ありそうだね。うん、
ありそう、うん。神の偶然が何かはわかんないんだけど、そういうものを考えようとしたときに、あれその神を形而上的っていうふうに置き換えたのが、この形而上的偶然なんですよ。
まだピンとこないね、まだ。
うん、そうだよね。なので、まあ、というと、要はあらゆる物事がさ、じゃあ必然だっていうふうに考えたとして、その神がいるからね。
うんうんうん。
あるとして、でも、その原因を遡っていくと、要は大谷翔平という存在を世の中に、例えば作ろうとか生ませようとしたときに、何かの原因とか何かの、そのきっかけがあったと、まあ想像やっぱするじゃないですか。
その神様はなんで大谷翔平を作ろうと思ったのだろうか、もうなんでの部分ね、
まあ。神の意思かもしれないし、それはたまたまそのパラメータ、うん、もしパラメータでのものがあるとしたら、まあたまたま本当にそれは、なんだろうな、そのパラメータがそこにあったっていうものかもしれないけど、
うん。
まあでもその何かしら神がパラメータ調整をしているという事実はその原因になるみたいな話はあるわけだよね。
うん、うん、うん、うん。
っていうふうに、どんどんどんどんその原因を遡っていくことができるとすると、でもこれってよく哲学でありがちな、あの、無限に遡っちゃうみたいなやつなんですよ。
あ、無限になるんだ。
要は無限になるか、神になるかどっちかだね。
ああ、なるほど、なるほど。神に、うん。はいはい。神の先になんかあるのかなと思ったけど。なるほど。
神の先にはない。そう。神にたどり着く、イコール無限に、あの、なんだろう、遡れるって話なんだけど。要は、これの無限に遡れた神っていうものを、なんだろうな。その形而上的なものだ。要は人間の経験とか理性が及ぶ範囲とは違うものだっていうふうに置き換えたものが、この形而上的っていう言葉です。ここで言うところね。
うんうんうん。
うん。なので、その形而上的偶然っていうのは、要はその、なんだろう、これ以上遡ることができない何か始まりみたいなものとか、もし仮に一つの、なんだろうな、資源、まあ、これあの、冒頭でもちょっと言った西洋哲学ってやっぱり、いわゆる始まりとかさ、アルケーみたいな、その根源みたいなものを追求するから、
うん、
その根源を追求して追求していって、いろんな物事が起こる一番最初の点がもしあるとしたら、それはもう形而上的な偶然としか言えないよねっていう。まあちょっとね、難しいというか、抽象度が高いから、うん、いきなりスッとは入ってこないと思うんですけど。
入ってこないね。形而上的必然は何なのかな？
形而上的必然は、その一個の始まりを、なんだろうな、うん、必ずあるものとして捉える人が使う言葉っていう感じなんだけど。
あー、形而上的偶然は、
うん、
例えば神っていうものを想定しない状態で、
はい、
あるものをなんでだろうって、こう、何回もこう、うん、深掘りしていったときに、
うん、
ある意味その これ無限に行くじゃんっていう風にして、しゃあない、しゃあない、なぜなぜってたどり着いた場所がたまたま偶然、うん、形而上的偶然にたどり着く場所みたいな。
そうです。まあ、
場所というか、そこにたどり着いた場所が偶然。
形而上的偶然にも必然的にたどり着くんだけど、要は無限に遡るから、無限に遡るとき必然的にそういう場、そういう始まりの一点にたどり着くんだけど、でも、そこを表現するにあたって、それを必然ではなく偶然というふうに表現せざるを得ないっていうふうに、まあ、クキさんは考えてるっていう方が正しいかな。なぜなら、例えばその始まりの一点も必然だとすると、必然っていうのは必ずそうあることだから、必ずそうあるための原因がさらにあるはずってなるじゃない？
そうだね。うん。
そう。ってなると、その形状的必然のさらに原因っていうものを考えなきゃいけないから、それって要は始まりの一点じゃないじゃんって話になっちゃうんだよね。
そうだよね。わかるわかる、
う
ん、それは。
そう、うん。なので、それを禁止するために、そこを形状的偶然というふうにすると、まあ、偶然だから別にその後ろとかその背後に何か原因がなくてもいいし、たまたまそこにあるだけとか、たまたまそこから始まっただけっていうふうに考えることができる。
なるほど。ほうほうほうほうほう。
これ結構難しいのは、その根拠がないわけじゃないんだよね。根拠とか始まりがないわけじゃなくって、偶然から始まったとか、偶然が根拠であるっていうふうな話ですよと。うん。これよくある無とか、なんかそれも近いんだけど、無があるとかさ、無から始まるみたいな言葉って、まあ、時々使うじゃない。
うんうんうん。
で、一般的な感覚からすると、いや、無なんかないんだから、そこから何か始まるわけないじゃんっていうことなんだけど、そういう場とか、その遡って遡ってたどり着いてしまったそこをなんか表現するときに、そういう無とか偶然とか、そういうものが言葉として出てくるっていう感じなんだよね。
はいはい、なるほど。じゃあこの、
うん、
形而上とき偶然っていうところが、たまたまそれがあの神みたいなものを想定するってことがあるって話だよね。うん、
そうです、そうです。だからそこに、
うん。
必然性ってものをつけるんだったら神という存在になるっていう感じかな。
うんうんうん。だからそのさっき別のとこでやったように、形而上的必然っていうのは何かでその逆はっていう順番じゃなくて、
うん、
これに関しては形而上的偶然っていうものが、ある程度こう人間がこう深掘りしてたどり着いた、こう、これ以上いけないっていう点を表現するものとして、この概念が存在するみたいなイメージでいいんじゃないじゃん。
イメージとしては大丈夫だし、おそらくその理解、てかそういうことを言いたかったんじゃないかなと思ってる。うん。
うん、あ、じゃあ、形而上的必然っていう言葉は多分ないんだね、じゃあ。
そうだね。多分元々はないし、多分それイコール神なんだろうね。
うん、あーと、ま、ちょっと待ってね。うん、ああ、さっきこれ、そっか。なんとなくハヤトがさっき言ったことの繰り返しになっちゃうかもしれないけれども。うん、
はい、はい。
そっかそっか。そうやって辿り、人がなんでだろうなんでだろうこの世界なんでだろうってやってくるときに神みたいなものを想定したとして、うん、
はい、
そこで、この茎さんとか木田さん的には、
うんうん、
そのたどり着いた神みたいなものを、
うん、
形而上的偶然と表現してるんだけれども、
うん、
たどり着いた本人がもう神しかいないだろうと、はい、だからそれに従っても今後社会を形成する自分も生きていくっていうふうに、
はいはい、
もう確実なものとして、
うん、
固定した瞬間、それは、その平時上的必然とその人は捉えていると。
そうです、そうです。
いうような、意味合いなんだね。やっぱり表裏一体なんだね、そこは。
表裏一体、そう。
うわー、なるほど。あとは、あれだね、その、宇宙のビッグバン的な話だよね。ビッグバンの前何があったの、うん、っていうのと同じでってことだね。
そうだね、そうそうそう。うん、だから、もちろんね、そういうふうに遡ってことはできるし、いわゆる始まりを、まあ、見つけに行くこともできるんだけど、そこの一点に対して、でもそれってもう偶然だよねっていうふうにするのがこのスタンスで。
わー、なんとなく分かってきた気がする。
うん。で、まぁ、ちょっとその第一回、この偶然の第一回に言ったんですけど、そもそも始まりとか根源なんてないんじゃねっていう発想が、
うんうんうん、
なんとなく空的な発想というか、
そうだね。確かに、うん、感覚的には難しいんだろうね。そこに、たどり着くのが、うん。やっぱ神みたいなものを想定した方が楽だからね。うん、確かに。
そうだね。楽だし、うん、やっぱ人間ってそう考えがち、始まりがあって終わりがあるって考えがちなんだけど、うんうんうん、そもそも始まりも終わりもないのだみたいな。まあ、よくさ、ウロボロスみたいな蛇がさ、自分の尻尾を噛んでるようなことがあると思うんですけど、あれもいわゆる、まあ、円環構造みたいな感じで、始まりも終わりなくぐるぐるしてるみたいな。そういう世界観はどっちかっていうと、その根拠とかはないみたいな感じだよね。
うんうんうん。
うん。だから、意外とその、まさにここで言う形而上的必然とか神とか、何かこの世界を作った原因があるっていう話と、それはあるかもしれないが偶然であるっていう話と、
うんうんうん、
そもそもそんなものはないっていう、この三つ。
はいはいはい。
を、 割と区別するのはめっちゃ大事なんじゃないかなって最近個人的に思ってるんですよね。
わー、なるほど。確かにね。うん、しかもある議論がどこを前提として、その3つのうちされてるのかっていうのを分かっとかないと、うん、やっぱ噛み合わないよねっていう話になりますよね、そうだね、それは。
うん。し、はいはい、意外とこの辺ってなんだろう、もちろん僕らはやっぱ普通に来てると、大体やっぱ何らかの、まあ、きっかけとか始まりはあるよねって思うだろうし、でもそれがじゃあなぜかとかってことまでは普段考えないと思うから。
そうだね。うん。
うん、ね、ここまでなんか考えると、なんかいろんなものが見えてくるなっていうか、なんか誰とでもなんだろうな、仲良くなれる気がしてくる、最近。
うんうんうん、なるほどね。
その人の価値観が起きるから、まあ、そうそうそう、対話ができるから。
どこ土台にこの人は話してるんだろうなっていうのがこう、うん、想定できるし、ある意味会話の中から引き出すこともできるってこと
です
ね。
そうです、
理解する
というか。そうです、そうです。うん、うん、うん。はい。まあまあそんな感じでね、形状的偶然っていう話もすごい面白い概念なんですけど、今お話として面白いって伝わってたら嬉しいと思うんですけど。
うんうん。
はい。ちなみにね、この、形状的偶然ではそのクッキーさんがというかまあそのクッキーさんをある種理解しやすくしてくれた木田さんの言葉ではあるんだけど、
うん、
このチェリングっていうね、多分聞いたことないよね、名前として。
ないない。うん、
うん、ね、これも結構有名な人で、まあドイツで活躍した19世紀ぐらいの人、ヘーゲルとかかな、ちょっとそのぐらいの時代の人なんですけど、
うんうんうん、
この人のね、言葉に、原子偶然っていう言葉があるんだよね。
へぇ、はいはい。
原子、まさに、その、いわゆる源とか始まりの偶然っていう言葉があって、うん、それも、やっぱ同じようなことを表していると。
おー、なるほど。
うん。ほいほいほい、うん、だから、その、なんかね、クキさんだけの、すごいオリジナリティなのか、まあもちろんオリジナリティはあるんだけれども、やっぱり似たようなことを考えている人はいるし、うん、やっぱ突き詰めていくと近いところに行くよね、うん、みたいな。
はいはいはいはい。
そう、それがね、すごい面白いなって思うんですよね。うん。
まさにあれか、形而上的偶然にみんなたどり着いてるじゃんっていう話だね。
みんなたどり着く人もいるじゃんっていう感じだね。
うん、うん。
まあやっぱ、神という存在から離れて物事を考えると思った時に、やっぱりそういう、たまたまとか、
うん、
なんだろうな、そう、そういうものとやっぱり向き合わざるを得ない。
うんうんうん。
うん、やっぱりそういう怖さがあるよねっていうふうに思うんだよね。はい。まあ、みたいな感じで、こう、三つの偶然について考えてみますよと。論理的偶然、経験的偶然、形状的偶然ね。
うんうんうん。
で、まあ、ここまでね、聞いていただいた方からすると、まあ、なんだろうな、もちろん言葉としてはとっつきにくいけれども、まあ、ある程度理解はできるというか、なんとなく分からないみたいな感じはあるとは思うんですよ。でもやっぱりこのね、偶然っていうものをこんな風にね、細かく分けて考えるとか、その区別とか種類があるって思うことってなかなかないと思うんで。
ああ、そうだね。うん。
うん。ね。そういう手続きをちょっと知っていただくっていう意味ではね、こう、皆さんとも一緒に今できたんじゃないかと思ってるんですけど。
うんうん。
え、これでですね、やっと次のステップに進む準備ができましたと。はい。で、今回ね、僕らその偶然っていうものを掘り下げたじゃないですか。
はいはい。
で、ここに来てやっと、その僕ら運命っていうものを、もっとですね、解像度高く扱えるようになりますよと。
なんでここで運命が出てくるのかっていうのもね、なんか、
はい、
まあ、1、2回ちょっと話したような気はするけど、
うん。
ね、どう繋がるんだろうっていうのはあるね。
ね。しかっていうと、運命って実はその偶然性っていうものを、ある種必然性に置き換える働きだみたいな話があるんだよね。どういうことかっていうと、例えばさ、さっき言ったように、大谷さんが、じゃあ、あれだけ野球で、まあ、世界的に有名になってると、言ったときに、あれを、たまたまそうなったって人もいれば、いやもう彼の努力は、必然的にそこまでスターに押し上げるものだっていう人もいれば、
うんうん、
あれも、野球の神がある種、こう、大谷を選んだんだ、それは運命なんだ、みたいに言う人もいるよね、と。
はいはいはいはい。
これ全部多分表現できると思うんだけど、じゃあ何が違うの、うんうん、っていうような時に、
うん、
いわゆるたまたまさの度合いと、ある種それがどれだけレアかっていう、この二つの基準で変わってくるはずなんだよね。
ほうほうほうほう。
要は希少性みたいな話なんだけど。
うんうんうん。
うん。っていう風に、その運命っていうものは、要は偶然的でしかない出来事をどう必然と紐づけるかとか、
うんうんうん、
どうそこに必然性っていう意味を付与するかみたいな話なんだよね。
あー、なるほどね。はいはい。
うん、
さっきのあの、今日の例で言うと、
うん、
屋根から瓦が落ちてきて当たるっていう時に、
はいは
い、それをやっぱ当たった時に周りが必然だと。
うん、
あいつは昨日なんか悪いことしてたからその罰が当たったんだっていう必然性を付与したと。
ね、うん、はい。
なんかそのレアさと、
うん、
あと普通に道を歩いてたら直径1センチメートルの隕石に当たって死んだみたいなのが、頭を貫通して死んだ時の、
ね、うんうん、
あいつは昨日、
うん、
まあ、例えば、駄菓子屋でチョコ盗んだから、こんなことになったんだっていうのは、ちょっと罰としては強すぎるんじゃないかな、みたいな。
釣り合わないよね、やっぱりね、感覚的に。
そういう、そのレアさみたいなとこの、
うん、
意味の付与度、付与度っていうか、その、はい、一般的にみんなはどうぐらい付与するんだろうねっていう話ってことなのかな。
そうです、そうです。うん。そう、まあ両方ね、死んじゃったらその運命とは言えないかもしれないけど、例えばその瓦に当たったことで怪我をして、うん、その後、なんだろうな、起きた、じゃあ、例えば火災に巻き込まれずに命を取り留めたとかがあったとしたときに、
うんうん、
それはその瓦に当たったことは、あなたの人生を救うための、なんだ、先祖からのメッセージやね、運命であるみたいな、ふ
う
に意味づけることもあったりするじゃないですか、例えばね。
ああ、まあ何でもそうだね、確かに、ね。
何でも言えちゃう、うん。っていうふうに、要はその意味付けの問題とすごくこの運命っていうものと偶然とか必然っていうものっていうのは絡まってくるんだよね。
なるほど、なるほど。
はい。なのでちょっと第1回の時に、やっぱり僕はその意味っていうものをすごく大事にしてますとか、
うんうんうん、
その物よりこととかなんだろうな、根拠がないからこそ自由に物事に対して関われるみたいな話とか、ちょっといろいろバラバラしちゃったと思うんですけど、
うんうんうんうん、
やはりこの運命っていう概念がその偶然っていうものと意味づけるとか、
うんうんうん、
自分の人生に意味を持たせるっていうことの間に出てくる概念だなって思ってるんですよね。
はあ、なるほど。ほ
う
ほ
う
ほ
う。うん。うん。なので、ちょっと確かに、突然ね、なんで偶然と運命っていうものがいきなりこう出てくるのかって話を感じるかなとは思うんですけど、
うん。
ではそこには、なんだろう、僕の中には必然性があるというか、
うんうんうんうん、
偶然っていうものを通して、運命っていうものにたどり着くと、そこに生きる意味っていうものを、なんだろうな、こう感じさせるような出来事が起きてくる。
うんうん。
うん。って思っているので、次はその運命っていうものに対して、今日お話しした運命っていうものに対して、まあ、今回掘り下げた偶然っていうものをちょっと手がかりにしながら話をしていきたい。で、特に、その、話の中で言うと、やっぱり経験的偶然、
うんうん、
ではその日常的な世界における偶然っていうものを、まあ、ちょっと軸にして話していきたいなと思ってますと。まあ、
うんうん、
その形状的偶然でね、要は神とかさ、なんだろうな、本当にその宇宙の意志みたいな話もあるとは思うんだけど、
うん、
まあ、あんまりそこまで言っちゃうとね、それこそその悪い意味でのスピリチュアルというか、なんだろうな、
はいはいはい
は
い、
俺は神に選ばれたみたいな、
うんうんうん、
そういう感じになってしまうので、それというよりは、まあ、本当に日常的に、さっき言ったように、うん、なんだろうな、隕石が当たるのか、瓦が当たるのかみたいな話とか、
うんうんうんうん、
あるいは誰かと会う、その人に会った時にそれが、昨日も会った人なのか、30年ぶりに会う人なのかによっても変わるとか、
うんうんうん、
まあ、そんなところの話を、まあ、テーマにしつつ、いろいろとお話ししたいというような感じを持っております。
はいはいはい、なるほどなるほど。まあ、確かにね、ハート的にはこの、
うん、
偶然と運命っていうのはね、
うん、
すごく必然な関係だと。
はい、
話はもうしてたし、実際そうだもんね、うん、今回は木田さんのその参考にしてる本のタイトルも偶然性と運命っていうまさになタイトルなんだもんね。
まさになタイトルです。うん
うんうん、まあ、そこはかなりやっぱり一般的にもというか、そういう物事を考える人からするともう全然ふ、うん、普通につながるとこだよと、
うんうんうんうん、
話なんだね、ここはね。
まあ、もちろんね、その普通に誰もがそう合意してるかは分かんないけれども、言われてみれば確かに繋がってるよねっていう話はあると思ってて、それをね、次回ちゃんとお伝えしたいなと。で、
うん、
ちょっと名前だけ出すと、ジンメルさんっていう人がいて。
ジンベル？
ジンメル。
ジンメル、はいはい。
うん。さんっていう人がいて、僕もこの人知らなかったんだけど、この木田さんの本で初めて知ったんだけど、なんかね、めちゃめちゃいいこと言ってるなと思って。
うん、ふんふんふん。
そう。なので次回はその、ジンメルさんっていう人の 言葉を頼りに、この運命と、まあ、偶然というものの関係というか、まあ、運命とはどういうものかみたいなことを見ていきたいというような感じですね。はい。
はい、今回はちょっとね、ハヤトも言った通り、ちょっと講義、その、偶然とは何か3つあるんだみたいな、知識的な話になってたので、ここを土台に、次回運命について切り込んでいくというところで楽しんでいきたいと思います。では、次回も引き続きよろしくお願いします。
お願いします。今回もありがとうございました。